ク喫茶銀南。こんばんは、歌と朗読のゆみです。
サックスのしおりです。
アコーディオンとピアノのファティです。
この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトして、この曲ってどんな曲？という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です。番組の最後では私たちの演奏をお届けしますので、ぜひゆっくり楽しんでくださいね。今回は通称カッチーニのアベマリアをお届けします。通称というのがこの曲のいわくつきの部分でして、どうやら本当の作曲者はソ連のウラディミール・バビロフであることが最近の研究で分かってきたようです。
カッチーニのアベマリアといえば、今では三大アベマリアと言われるほど人気のある作品ですけど、なぜこのような誤解が生まれたのかに注目し、今回はお届けしたいと思います。
まずジュリオ・カッチーニの基礎情報として、1545年から1551年頃にイタリアのローマかティボリのどちらかで生まれます。生誕日や出生地について確かな資料は残っていないようですが、おおよそこの付近で生まれたようです。ローマで彼はリュートとハープとヴィオール、ヴィオールというのは今のバイオリンに近い楽器ですね、を習い、その後歌手としての名声を築き始めます。1560年、イタリアの大富豪であるコジモ・デ・メディチに才能を認められ、フィレンツェへ渡り、メディチ家の宮廷歌手として働きます。16世紀の末頃にはフィレンツェの貴族を中心とした文化人グループカメラータを結成します。カメラータの主な活動は、それまでのポリフォニックな音楽をモノディ様式へと発展させ、古代ギリシャの劇音楽の栄光を復活させようとしました。
ポリフォニックな音楽とは、数人がそれぞれ別のメロディーを重ね合わせて演奏することを表します。
今だとアカペラグループが高音から低音までを分担してハモりながら歌ったりしてるけど、それがポリフォニックなのかな。
うん、そうみたいだね。それに対してモノディ様式は、歌の独奏や重奏に伴奏がついた歌のことを表しています。ただ歌には特徴があり、ただ歌うだけではなく、途中でセリフを語りかける場面もあるようです。
ああ、じゃあ今でいうミュージカルのような曲がモノディ様式と言えるのかな。
ああ、そうだね、かなりミュージカルより、あの伴奏はシンプルなものが多いみたいだけど、似てるみたいだよ。
なんだろう、そのポリフォニックといっても、例えば中世音楽のポリフォニックではアカペラって言われるのが、アカペラはあの人の声だけであの演奏される曲のことなんですよね、あの楽器の伴奏がないものはアカペラ、でそれもあの複数の人がそれぞれのメロディーをあの別で持って歌って、でそれを重ね合わせた時にしっかりハモる融和性のあるもの自体がポリフォニーで、メロディーが一つだけだとモノフォニーで、このモノディーというのが主に曲がある、そしてその曲にとっても単純な伴奏が、楽器の伴奏がついていて、でメインがその曲を聴くことで、伴奏があくまでもそのメロディーをちょっと支えるような構成、かつ歌ってる人が歌の途中でちょっと話をかけたり、まあ古代ギリシャのそういう演劇をあの表すためのもんだから、あくまでも演劇向けのそういうあの、構成のものなんだよね。でこのモノディというのも、ちょうどこのイタリーでこの時期、その1500年の後半からまあ1600年の40、50代までのその間で作られてるものに対して、まあ、よくあのモノディ様式っていうのは言われていて、その後はもうなくなってくるっていうことだと思っていいのかな。
わかりやすい。そっか、このカッチーニのエウリディーチェっ ていう作品がモノディ様式なので、ぜひ興味のある方は聞いてみてくださいね。そしてアヴェマリアの本当の作曲者であるウラディミール・バビロフは1925年ソ連のレニングラードに生まれます。
カッチーニとは約400年ほど生まれた時代が違うね。
そうなの。なんか調べると面白い人で、作曲の他にギターとリュートの演奏家でもあったようで、カッチーニのアヴェマリアと知られるこの曲も彼が世界初の録音をしてアルバムも販売しているんだけど、このアルバムが、ちょっと面白いんだけど、収録されている曲のほとんどの作品がバビロフ自身が作曲した曲であるのに、他の作曲者が作った曲や民謡として紹介しているの。
へえ、自分が作った曲なのに他の人の名前で売るっていうことがあるんだね。
ね、なんかその逆のことはありそうだけど
そうだね、まあ、こういう大作曲家の名前を借りて作品を出すことって珍しくはないらしく、当時のその時代でね、まあ、作品が良くて作風も似ていれば気づかれることなく広まっていくというところが目標みたいなんだよね。
ああ、そうなんだね。気になるな。アヴェマリアが収録されているのがルネサンス時代のリュート作品集っていうアルバムなんだけど、もう今は聞くのがなかなかね、見つけづらいかもしれないね。
そうだね。私もこのアルバム聞いたことがないんだけど、聞いた方のレビューを覗いてみると、まあ、明らかに時代や作風が違っているっていうコメントが見られたから、まあ、あんまりこう寄せようとはしていないのかもしれないね
そうなんだね、まあ、確かにこのアヴェマリアも実際にカッチーニのモノディ様式と聞き比べると全然似てなくて、むしろイタリアの映画音楽で流れているような親しみやすそうな曲なんだよな。
そうだね。
そうだよね。アヴェマリアに関しては彼が収録したアルバムには作曲者不詳過去16世紀で紹介されているのですが、その4年後に収録されたメゾソプラノ歌手のイレーネ・ボガチョワのアルバムではカッチーニが作曲した曲として紹介され、このことをきっかけにカッチーニの作品として広まったみたいだよ。
なぜこういう戯作を作るのか、いろいろと憶測はあるみたいだけど、きっとまだ名もない作曲家の作品として紹介するよりも、どこかの民謡を元にしたとか有名な作曲家の名前を使った方が聴き手も安心して手に取れると想像したのかもしれないね。
そうかもしれないんだね。結果的に今もタイトルがカッチーニのアヴェマリア、作曲はバビロフとして紹介されることが多く、もはやタイトルが変わりつつあるんですよね
この曲はリュートとオルガンの演奏が世界初録音とのことですが、今では歌やさまざまな楽器で演奏されるほど人気の高い曲です。歌の場合の歌詞はとてもシンプルで、アヴェマリアの言葉を数回繰り返すものとなります。
三大アヴェマリアの中でもこの曲のみが単調で、神聖な音楽というよりかは哀愁あふれる親しみやすいメロディーが特徴的ですので、ぜひ他のアヴェマリアとも聴き比べていただくと面白いかと思います。
本日は歌とサックスとピアノでお届けいたします。それではどうぞお聴きください。 ありがとうございました。
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 いかがでしたでしょうか。さて、今日の番組を聞いてくださった皆様も、よろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス、ツイッターから感想やリクエストをぜひお寄せください。YouTube では演奏の部分だけをお届けしていますので、音楽喫茶銀杏で検索し、ぜひそちらも合わせてご覧ください。
次回はもうすぐ春ですね。ダン・イクマの花の街をお届けします。
お楽しみに。